神戸大学の動向についてご説明いたします。まず前期日程の動向です。文系学部では文学部の志望者数が対前年指数115と大幅に増加しています。2014年度入試で志願者数が大幅に減少し、実質倍率が 1.7 倍となった反動が見られますが、高得点層は減少しています。法学部は対前年指数103とやや増加していますが、高得点層は減少しており、前年度並みの入試が予想されます。経済学部は対前年指数100と変化はありません。一方、経営学部は82と大幅に減少しています。国際文化学部は対前年指数87と大幅に減少しています。高得点層も減少しているため、競争が緩和されそうです。発達科学部は学部全体の対前年指数は98と前年度並みです。募集単位別では、2014年度入試で志願者数が増加した人間環境学科文化系、人間形成学科、人間表現学科学科受験方式に反動が見られ、志望者数が減少しています。中でも、人間環境学科文化系が対前年指数76、人間表現学科学科受験方式が84と、大幅に減少しているのが目立ちます。次に理系学部の動向です。理学部は学部全体の対前年指数は91と減少しています。すべての学科で志望者数が減少していますが、中でも生物学科が対前年指数84と大幅に減少しているのが目立ちます。工学部は学部全体の対前年指数は101と前年度並みです。学科別では市民工学科が130と大幅に増加しており、系統への人気が伺われます。一方で応用化学科は92と減少しています。いずれも高得点層に大きな変化は見られません。医学部医学科は対前年指数133と大幅に増加しています。高得点層も増加しており、ハイレベルな入試となりそうです。医学部保健学科は、作業療法学専攻を除くすべての専攻で志望者数が減少しています。特に理学療法学専攻が対前年指数81と、減少が目立ちますが、いずれの専攻も難易レベルに大きな変化は見られません。農学部の対前年指数は、学部全体では115と大幅に増加しています。すべての学科で志望者数が増加していますが、生命機能科学科、環境生物学コースが177、食料環境システム学科、生産環境工学コースが131と大幅に増加しているのが目立ちます。次に、後期日程の動向です。文系学部では、すべての学部で志望者数が減少しています。文学部の対前年指数が93、法学部は84、国際文化学部が90、発達科学部が学部全体で91となっています。発達科学部人間表現学科が対前年指数127と唯一大幅に増加していますが、その他の文系学部の競争はやや緩和されそうです。理系学部では、理学部は学部全体で対前年指数90と減少しています。学科により増減は分かれており、数学科が112と大幅に増加、地球惑星科学科が80、物理学科が 82と大幅に減少しています。高得点層に大きな変化は見られませんが、いずれの学科も募集人員が少ないため注意が必要です。工学部は学部全体では対前年指数101と前年度並みです。学科別に見ると前期と同様に市民工学科が137と大幅に増加しています。建築学科も116と大幅に増加し、高得点層も増加しているため厳しい入試が予想されます。一方、電気電子工学科は88と減少しており、やや競争が緩和されそうです。開示価格部は対前年指数89と大幅に減少していますが、データネット後に動きが見られることが多いため注意が必要です。農学部は学部全体では対前年指数120と大幅に増加しています。食料環境システム学科、食料環境経済学コースが177と大幅に増加しており、2014年度入試で志願者数が大幅に減少した反動が見られます。生命機能化学科、環境生物学コースは85と大幅に減少していますが、いずれの専攻も募集人員が少ないため、今後の動きに注意が必要です。以上が神戸大学の動向でした。